さんこんにちは。今日から始まりました新番組集まれ心理学の森、お聞きいただきましてどうもありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ピフリネットよりお送りいたします。この番組はね、今日が1回目の放送ですので少し自己紹介をさせていただきますね。私は神奈川県出身で、現在はラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいております。その他にもイベントの司会やナレーターとしても活動させていただいておりますが、この秋からはね、なんと声優としても活動を開始したんですよ。今後はね、どんどんと活動の幅を広げていきたいと考えておりますので、この番組もたくさんの方に聞いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。今日から始まりましたこの番組なんですがね、タイトルが集まれ心理学の森なんですよね。どこかで聞いたことがあるなっていう方いらっしゃいますかね。そうなんですよ、私が大好きなゲーム集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして新たな自分を発見していただき、実生活にもね、生かしていける内容をお話ししたいと思っています。実はね、この番組は心理カウンセラーの先生にも監修をしていただいていますので、心理学的なお話も交えて紹介していきます。楽しみにしてくださいね。動物の森をね、遊んだことがないという皆さんにも、このね、動物の森というのがどんなゲームなのかを説明しながら、このゲームをやったことのない方にもできるだけわかりやすくお話ししていきますので、今までね、一度も動物の森やってないやとか、少しやったんだけどすぐ飽きちゃったんだよねと思ったそこのあなたも、今日は動物の森が大好きでハマる人と、あんまり面白さがわからないな、すぐ飽きちゃうなという人のね、違いについてもお話ししますので、ぜひぜひ最後まで聞いてください。そしてね、後半はね、心理学要素のお話もね、たくさんありますので楽しみにしていてくださいね。そうそう、今日から始まりましたこの集まれ心理学の森なんですけれどもね、実はなんとこの番組用に楽曲も作っていただいたんです。オープニングで流れたジングル、そしてね、今もね、後ろで流れている BGM 聞いていただいていますかね。この番組で使用されているジングルと BGM は松野克則さんと竹内博美さんに制作していただきました。松野克則さんはコンサートやレコーディング現場で楽器テクニシャンを務める傍ら、音楽制作を行っています。そしてね、もう一人竹内博美さんはシンガーソングライターで、ソロ活動の他に浜田翔吾さんや佐野元春さんらの下でバックコーラスを務めてきました。実はね、楽曲制作をしていただいたお二人からメッセージもいただいているので、ここで紹介させていただきます。まどかさんと竹内が親しくさせていただいていたこともあり、新しい番組のスタートにあたってイメージされていた心地よさや穏やかさを伝えるお手伝いができるよう、二人で作曲およびアレンジをさせていただきました。たくさんの方に愛される番組になりますようにというね、メッセージいただいているんですよ。松野さん、ひろみちゃん、楽曲制作とこのね、番組宛てのメッセージありがとうございました。ひろみちゃんとはね、一緒に旅行したり、お家にもね、遊びに行ったこともありますしね、たまにランチをしたりもしていますね。仲良くさせていただいているので、素敵な音楽作ってもらってとっても嬉しいです。もうね、素晴らしい音楽も制作していただきましたので、私の声だけではなくジングルや BGM にもぜひ耳を傾けてくださいね。後半スタートの時にもね、またジングル流れますので、そちらも注目してください。ではではですね、番組の軸となる動物の森というゲームについてね、簡単に紹介していきたいと思います。集まれ動物の森というゲームは2001年4月14日に任天堂64用ソフトとして発売された動物の森シリーズの最新作になるんですね。 島の動物たちと交流したり、季節の、ね、行事へ参加したり、気ままなスローライフを、ね、楽しむゲームなんです。村や町が舞台となっていたこれまでの作品とは異なり、集まれ動物の森ではタヌキ開発が企画した無人島移住パッケージで、こうね、島の中で動物と一緒に新生活を始めるゲームなんですね。このね、無人島では自然と触れ合えるほか、新たにね、DIY で家具を作ることもね、可能になったんですよ。これね、新しい機能なんですよね。私はね、この動物の森シリーズの1作目は遊んではいないんですけれども、ゲームキューブのソフトとして発売されました、動物の森 E プラスというソフトから遊んでいてね、この動物の森シリーズのゲームが大好きなんですよ。もともとね、私はゲームが好きだったんですけれども、この動物の森シリーズを知った時はね、わ、こんな面白いゲームがあるんだとね、結構ね、衝撃だったんですよ。もうね、楽しくて毎日毎日ね、遊んじゃっているんですけれどもね。ちなみにね、私はもともと他にもゲームが好きでね、他のゲームはすごくハマったのがクマ友というゲーム、そしてね、ドラクエシリーズなんかも大好きです。話をね、動物の森に戻しますけれども、私が最初に遊んだね、動物の森 E プラスが発売されたのは2003年6月27日なんですね。遡ると、なんと私は17年間も動物の森シリーズのゲームをね、楽しんでいることになるんですよね。そのね、最新作が集まれ動物の森ということなんですけれども、私はね、この動物の森シリーズのゲームはまったりのんびりとプレイしています。集まれ動物の森のね、発売は今年3月でね、もう半年以上経つんですけどね、1日も欠かさず毎日遊んでるんですよ。今日ね、このスタジオに来る時もね、電車の中でね、ゲームをしながら来ちゃいましたけれどもね、もうね、外出自粛ということもあってね、ずっと半年間楽しんでいます。村のね、動物たちと交流したり、季節のね、行事へ参加したりといった感じでね、楽しんでいるんですけれどもね、桜の季節にはお花見とかね、あとはイースターのイベントなんかもありました。今年の春はお花見を自粛していたのでね、ゲーム内でお花見楽しめてね、嬉しかったですよ。またね、イースターっていうとね、どうでしょうか、日本であんまりお祝いしたり何かするっていうことがね、今までなかったんですけれどもね、私は今年はゲーム内でイースターのイベントも楽しんじゃいました。そしてね、季節の行事といえば、今はね、ハロウィンですね。この番組放送開始が10月の、そうですね、19日からですのでね、まだハロウィン当日来ていないですよね。今ね、ハロウィンイベントゲーム内でね、楽しんでいるんですよ。もうね、ハロウィンの家具を飾り付けをしたりですね、あと10月31日のハロウィン当日には、動物たちにね、お菓子、飴なんですけれどもね、配ることができるのでね、これをね、毎日ね、買い集めています。なんとね、お店で飴売ってるんですけれどもね、人気商品だということで1日1個しか買えないんですよ。なのでね、毎日ちゃんと起動してね、1個ずつね、コツコツね、買ってね、当日までにね、貯めているんですよ。で、あとはね、かぼちゃを育てています。かぼちゃね、育ててね、なんか食べられるのかなと思ったら、まあ、そのままね、果物みたいに食べることもできるんですけれども、なぜか、DIY でね、かぼちゃを使って家具を作れるんですよ。なんかね、ちょっと現実と違いますよね。かぼちゃといったら食べるイメージがあるんですけれども、かぼちゃからなんかね、椅子を作ったりとかね、テーブルを作ったりとかいうのもね、できるんでね、かぼちゃをせっせとせっせとこう毎日お水をあげながら育てて、いろいろね、家具を作ったりもしています。そしてなんとね、お洋服屋さんもあって、洋服屋さんではハロウィンっぽい服が売っているんですよ。それもね、買い集めています。リアルだとね、もうね、仮装とかするのはね、ちょっとね、あんまり気が引けるんですけれどもね、ゲーム内だったらね、どんなお洋服着ててもね、大丈夫なのでね、はい、いろいろね、ハロウィンっぽい服装をね、着替えたりなんかしてね、楽しんでいます。そしてね、ゲーム内ではね、自分だけではなくて、 動物たち、住人の動物たちにも服をプレゼントすることができるのでね、可愛い衣装とかね、面白いやつをね、好きな動物の住人にあげてね、コスプレさせたりしています。このねゲームではね、動物に服をプレゼントするとね、その場でパッてね着替えてくれるんですよ。それもねなかなか面白いんですよ。面白い帽子をかぶせちゃったりとかね、あと男の子なのにワンピースとか渡してもね、それ着てくれるのでね、はい、なんとなくねいたずらっぽくね楽しんじゃうこともあります。今年なんかはね、まだちょっとリアルでみんなで集まってハロウィンイベントとかパーティーなんかをするのはねちょっとできないかなという感じの社会情勢だったりするんですけれども、ゲーム内ならね安心安全に楽しめますよね。もうハロウィンね当日は10月31日今年はね土曜日なんですけれども、夜にねそう動物たちにお菓子を配ったりとかいうねイベントができるということでね、ちゃんと予定開けてありますよ。ゲームのために、土曜日の夜をね私開けてねハロウィンイベントをね楽しみにしているんですよ。ということでね、もう準備段階からハロウィンイベント楽しんでいるんですけれども、あとね季節を感じられる、ゲーム内で季節を感じられる要素といたしましては、虫捕りとかね魚釣りとかもあるんですよ。これね春はちゃんといろんな種類の蝶々が飛んでました。そして今ね10月ですので秋になってきたのでね、スズムシとかですね秋っぽい虫がね登場しているんですよ。私はねリアルでは虫はね本当大の苦手なんですよ。見るのもね嫌だし、触ったりとか撮ったりとか絶対できないんですけれども、まあゲーム内ではね虫捕りもしていてね、ゲームの中の魚や虫ってね結構リアルに描写されているので、あ、子供してこうなってんだって、もちろんねパッて見て気持ち悪い怖いって思うのもあるんですけれどもね、そういった虫の形状とか魚の形状をねこう見ていくに従って、なんとなくね虫や魚にね詳しくなってきちゃったりしましたよ。なんか外でね虫が飛んでる時、あ、これなんかモルフォチョウじゃないかなみたいなね、CM とかテレビとかでね見てもね、あ、この虫の種類はなんだっていうのもねパッとね分かるようになってきたりしました。そしてね季節はあんまり関係ないんですけれども、海岸でね貝殻も落ちているのでね、貝殻もね結構リアルです。なのでね最近ね海とかはあんまり行かないんですけれども、もしね海岸に行って何かこう貝殻を見た時に、うん、あ、これはエビス貝だなとか、あ、骨貝があるなんてねパッとね分かっちゃうようになってきました。そういったね知識なんかもねちょっと蓄えられるね楽しいゲームなんでね、ぜひねたくさんの方に遊んでもらえたらね嬉しいななんて思ってるんですけれども、実はねこのゲーム私大好きでずっとプレイしているんですけれども、プレイしている人の同士のこう島とかね村をね行き来するというね要素があるんですよ。通信プレイができるんですね。なのでね行き来できるお友達が多いと楽しみもね広がるんですよ。知らない人とね通信することもできるんですけれども、私はねリアルな知り合いの方としか通信をしないので、遊ぶ人がね周りに増えるといいなと思ってね、面白いゲームだよ一緒にやろうよなんてねお友達を誘ってみることも多々あったのですがね、このゲームの内容一言で、気ままなスローライフが楽しめるゲームと言ってね、季節の行事とかあるんだよとか、虫とか魚とか取れるよなんて言っても、えって、それのどんなところが面白いのって聞かれたりね、あ、何そのゲームって何をしたら、まあ、クリアゴールってなるのかななんていうふうに、ね、よく聞かれるんですよね。でまたねちょっと遊んでみたもののあっという間に飽きちゃってやらなくなっちゃうという人もね結構いるみたいでね、動物の森をプレイしていて癒しや楽しさを感じる私のようにね何年間もずっと楽しんでいる人と、退屈に思っちゃったりね面白さがよくわからないという人の違いは何なんだろうと思ってね、心理学の先生に聞いてみました。この番組の心理学要素の内容はフリースクール翼スクール校長で心理カウンセラーの林真嗣先生に監修をしていただいていますのでね、今後はねこの林先生にもゲスト出演していただきたいなと思っておりますが、後半ではこのね林先生に聞いた心理学的なお話も交えて実生活にも役立つお話もさせていただきますので、ぜひぜひこの番組後半も聞いてくださいね。それでは後半に続きます。